そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組見てます？
いや、とにかく少年ハリウッドはその日に見ましたね。
いや、面白かったね。
よかったです。いや、これだよこれと思いましたよ。
まあ、ワンクール目はねもう絶賛してたんですけれども、
はい、
じゃあどう続けてこう、ある意味さ、すごく面白い作品の部分もあったわけじゃない、その作品の作り方として、はい、見せ方みたいなものも、
いろいろ挑戦してましたよ ね、
うん、そういうところの面白さもあったわけですけど、ここでね2クルメ始まるっていうことでどういう風なスタートを切るのかと思ってたんですけど、オーソドックスに来ましたね。
そうですね、ちょっと売れてましたね、
うん、その成長みたいなものっていうのが、淡々と描かれる中にこうすごく現れているっていうね。
はい、
別にその作品の中で大きな物語が起こっているわけではないんだけれども、見ているうちに成長は本当少しずつ感じられてるみたいなところっていうのがなんか良かったね。
良かったですね。少しずつプロ意識がキラ君以外にも芽生えてたりして、うん、これはいや売れてほしくないなとも思いながらも
いや売れなきゃダメでしょ、やっぱアイドルなんだから。
うん、
でも彼らもちゃんとアイドルの自覚っていうのが出てきてる感じがいいよね。
そうですね、いやもうサインしてる姿見た時にうわーって声出ましたもん。
まあみたいな話を来週、投稿お待ちしております。
よろしくお願いします。
は
い、
個人的にもう一つ気になった作品は夜のヤッターマンでしたね。
お、はい、夜の
です。夜ってエロくないよ全然。PV 見た時に、まあ、タイトルからしてほらちょっとキワモノっぽいような印象だったんですけれども、
まあ、夜のですかね、
夜のヤッターマンだからギャグ枠なのかな完全なって思ってたんですけど、5分枠みたいなね、はい、PV 見たらなんかすごいかっこよさそうだったので気になってて、まあ、作品見たんですけれども、いやこれはね、まあ、我々ヤッターマン世代というかこう、ね、その辺ずっとタツノコのあの辺のアニメ見てたわけですよ子供の頃によく、はい、でまあ、その辺の人たちにはかなり刺さるような作品に上がってるんじゃないのかなっていう気がしますね。少なくとも1話はすごく良かったです。先がすごく楽しみな作品でしたね、う
んうん、おしゃれアニメではないんですか？
おしゃれアニメでは、まあ、ちょっと若干あるかもしれないですけれども、でもおしゃれアニメじゃないんじゃないかなあれは多分、
うん、それ楽しみに
結構ドロドロした話になるんじゃないかっていう感じで、うん、非常に楽しみにしてます。まあ、そんな感じでね、来週はいよいよお互いやるので、投稿の準備を皆さんお願いしますね。ということでまず今週は作る作品の中から、
4月は君の嘘特集です。君のための歌に変わるように願う、この星の速度プラスアルファで僕たちは進んでくんだよ、特別なもの一つ見つけたよ、oh, oh, oh. 忘れないから ここにいるから、
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
ということで、4月は君の嘘特集です。
はい。
まあ、話題はね定期的に冒頭トークで入れてきたと思うんで、
はい、
まあ、かなり好きな作品だというのはもうお分かりだとは思いますけれども、原作は荒川直さん、月刊少年マガジン、 連載中。
ああ、そうですね。最初から、あ、これマガジンなんだね、みたいな話してました
ね。はい。少女漫画かっていうね、思ってたんですけれども。しかも、もともと、こう別に音楽畑にすごく詳しいわけでもなく、サッカー漫画をもともと書かれてたんですよね、この方ね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
で、前作ってことですか。
前作がね、さよならフットボールっていう作品を書かれてて、で、4月は君の嘘に関しては全くその音楽畑とはご本人はまた関わりがなかったところで、まあ多分こういう作品を描きたいというところで編集部と相談の上いろいろ取材とか行って今回の作品が出来上がっているということなんで、もう確実に絶対そういうの知ってた人がやってるんだと思ってましたからね。
おお、なるほど。
うん、まずそこが驚きでしたね。今回もね、今回久しぶりに多かったコメント。
そうですね、うん、1作品でこれだけ集まったのは
久しぶりだよね、本当にね、本当。しかも皆さん熱いコメントいただきまして申し訳ありませんが、かなり、ボツとカットさせていただいております。まあそれだけね、好きな作品だったっていうことなんでしょうね。まあちょうど盛り上がってる頃だしね、今ね。
あ、そうですね、うん、今週良かったですねっていう話は、はい、後だと。
はい、はい、じゃあコメントからいきましょう。
アビマルさんからのコメントです。待望の特集ありがとうございます。放送開始当初は特にマークしていませんでしたが、3話分をまとめてみてハマり、以降は毎週見ています。時にコミカルに、時に多情多感な様が繊細に描かれている日常シーン、生前の母親からスパルタともいえるレッスンを受ける過去の重苦しいシーン、そして奏者の熱気が伝わってくるようなコンクールの演奏シーン、2話分を見ているかのような濃密なストーリー展開に引き込まれていきました。快活豪快で感情豊かなヒロインの宮園香織は私の中では天使です。そんな彼女ですが、下校の途中で病院に立ち寄ったり、コンサート予選で演奏終了直後に倒れたり、多量の薬を携帯していたり、さらにガラコンサートではドタキャンの上に入院をしたり、フラグとしか見えない不穏さに後半から終盤に向けてさらに緊迫していきそうな予感がして、こっちもドキドキが高まりそうです。それでも彼女の笑顔が見れるのを信じて最後までしっかり見ていきたいです。続きまして、ヤンデレポエマーさんからのコメントです。4月は君の嘘特集と聞いて、いても立ってもいられず初めて投稿しました。4月は君の嘘は私の一番好きな漫画で、アニメ化を知った時は少し不安もありましたが、それよりも後世やかおちゃん、エミやたけしの演奏が聴けるということへの期待の方が大きかったです。そしてアニメで見て聴いた彼らの演奏は素晴らしく期待以上でした。期待以上というと、映像もとにかく綺麗でびっくりしましたが、それよりキャストのハマり具合に感動しました。皆さん抜群の演技力で、特に13話は野戸さんの演技なくしては語れないと思います。これから後世には大きな試練が待っていますが、大きな感動も待っているので楽しみにしています。ありがとうございました。
この収録は第13話愛の悲しみまで、放送が終わった後での特集になっております。
はい、
まず1話。
いやー、1話ね、まあ作品の大きなテーマですけど、私1話でまずオープニングにやられて、
うん、
いや、オープニングが、まあ、お正月明けてから2期のオープニングって形で曲も変わっちゃったんですけど、はい、もう1期のオープニング好きすぎて、なんて言うんですかね、絵もいいんですけど、本当に音楽が素敵な作品だっていうのを1話ですごい見せつけられたんですよ。メロからサビに変わるところの盛り上がりとか、すごく気持ちよくないですか？
私も配信で買いましたよ、iTunes で。
なんかすごい楽しそうに歌ってる方々だなと思ったんですけど、
あれですもんね、はい、グースハウスって結構、私もその YouTube とかですごい有名だったじゃないですか、いろんな曲をカバーしてっていう、すごいいい人、すごいいい曲だし、そのカバーの仕方がうまいなと思ってて、で最初私オープニング聞いた時に普通に声優さんが歌ってると思ってて、でちょうどなんかキャラ的にも男の子とか何人かいてっていう感じだから、うん、そのキャラで歌ってんだろうなと思ったら、はあ、そうかと思って、最近有名な人たちだなと思って、すごい使い方がうまいと思って。
銀の匙のオープニング歌ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。私はそれで好きで、あ、またこの人たちだって思いましたね。
なんかすごいこう、まあ、銀の匙もそうだけど、 仲間感あふれる声っていうとすごい抽象的だけどさ、いい和をいろんな字で書ける和だけど、
ハモリのうまさが
感じさせる。そのオープニングを聞いた後で、私これすごいあお互いで言い損ねたって後で思ってたんですけど、あの鳩と少年ラピュタで、パズーがトランペットで吹いてる曲を使ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いやもうあれは本当にもう一気にもうファンになっちゃいますよね、この作品の。
あれ結局かおりちゃんが奪って歌って弾いてたんだよね、
子供からね、
子供たちからね。
それがこうトランペットじゃなくてピアニカと、あとリコーダーを子供が吹いてたんでしたっけ。
あとカスタネット、
違うか、あの音で入っただけでしたっけ。
いや子供たちが叩いてましたよ。
そうかそうか、いやもうあれがね、学校で習うような楽器だけでできる奏でる音がもうすごい素敵でしたよね、うん、
まあまさにね、あそこで、恋に落ちたわけですよ、
うん、
作品への恋にも落ちたけどね。
そうですよね、我々がね、
うん、我々もね、
うん、あれって原作で鳩と少年を吹いてるっていう風に書いてるんですか。
原作を読んでるのは私だけなんですよね。
そうですね、
このシーンなんですけど、曲名は明かされてないですよね、原作には。ただ鳩が呼べないよっていう話はあるので、曲としてはその曲だったわけですよ。
具体的にあの作品のあれだみたいなことは言ってないけど、
うん、
みたいな。
いや、
それが分かればってことだったんですか。
パズーは呼べたのにって言ってるから、もうまさにあの曲だったわけですよ。パズーが吹いた曲が何かっていうのを知らないと分からないっていうね。
なるほど、そこまでじゃあちゃんと読み取って映像にしてってことなんですね。
そうですね、というか結構ね、細かなギャグが漫画の方には入ってまして、うん、そういうタイプの、うんうん、そのチャーリー・ブラウンとかさ、原作アニメの中にもありますよね。ああいう小ネタみたいなものが結構入っていて、その一種なんじゃないのかなとは思うんですけど、でも曲名としては出てないからね。だから漫画の中ではあくまでもその音楽はついてないわけなので。
でも多分さらっと読み飛ばしちゃいそう。
そうだから私は言われるまで全然気づいてなかったんですよ。確かね、2話まで見てもう原作を買おうと思ったはずなので、頭の中では音楽は鳴ってるんですよね。テレビのアニメーション見た印象がそのまま残ってるんで、うん、だからこの1話がなければ多分原作を買うことはなかったんだろうなと思うんだよね、やっぱりね。そのぐらいこう引っ張ってきた1話2話だったのかなっていう気はしますね。
特に同じの痛みの枠でいうと、のだめカンタービレだとか坂道のアポロも、音楽扱ってるものじゃないですか、はい、うん、でもなんかこうジャズだったりクラシックだったり、知ってるようで知らないような世界へなんか一緒に入り込めるみたいな作品の面白さがあったのに、
はい、
変わって今回はこうなんていうんですか、そのオープニングの J-POP にせよ、もう鳩と少年に至ってはもう大好きな作品の聞いたことのある曲を使われたんで、すごい衝撃でしたよね、あの1話。
その後からはちゃんとクラシックの世界に入っていくわけだけどね、うんうん、
もちろんもちろん、うん、でも導入としては本当に素晴らしい、
うん、そうだね、抵抗感がある人たちをこう引き込みやすいような1話なのかもしれないですよね、うん、
KJ30D さんからのコメントです。第1話を見た時点ではよくある音楽青春アニメかなって思っていました。しかし第2話のベートーベンのクロイツェルソナタの演奏アニメーションを見て、僕はびっくり仰天しました。僕は昔バイオリンの演奏経験があり、今でも好んでバイオリンをはじめとするクラシック音楽を見たり聞いたりしますが、ここまで正確にバイオリンの演奏動作をアニメで表現できていること。そもそも昔からアニメでバイオリンは透明で表現するのがせいぜいだったので、二重の意味でびっくりしたのです。 あとバイオリンの音を響かせる右手に持つもの弓っていうのですが、弓の動かすタイミングとそれに伴う音の出方もタイミングがぴったりで、アニメキャラが弾いているのにまるで本物の人間が弾いているみたいに感じましたね。原作付きのアニメですけど、原作漫画はアニメが終わった後に見ようと思います。ありがとうございました。
バイオリンを習ったことあるってすごいね。
すごいですね。お金持ちなんですかね。
なんかほら特別な感じだよね、やっぱりね。ちょっとピアノは結構あの私でも習ったことあるんで、あるとは思うんですけど、バイオリンになるとね、バイオリンそのものを買うところからだからね。あ、まあピアノも高いっちゃ高いけどさ、やっぱりさ。
ピアノって習い事の定番なところあるし、うん、
定番だったよね、特にちっちゃい頃。
あと、まあ、吹奏楽楽器は部活があるんですけど、弦楽器ってなかなかね、うん、触ることないんですよね、軽音でない限り、
ね、そうだよね。
いやでも本当に楽器の描写はどれのせいでこんなにアニメで正確に描かなくちゃならなくなったんですかね。
軽音じゃないのやっぱり。
そう思いますよね。
違うか、あれじゃない、春日じゃないの。
ああ、
春日のギターからかな、イメージ的にはそんな印象なんですけどね。それ以降、楽器描写にすごくこだわるような作品が増えてきたような気はするんですけど、気のせいですかね。
いや増えてきましたし、合ってないと、
うん、
怖い感想が
合ってないよと突っ込まれるようになった時代になってますよね。
ねえ、大変ですよね、うん、でもこんな
ある種見せ場になったよねっていう。で、あのこのアニメの中でもそのバイオリンの演奏シーンは、全員分きちんと描いてるわけじゃないんだよね。
あ、
そういわゆるモブの人は比較的透明だったりとかするんですけれども、ヒロイン主役ライバルの演奏に関しては、極力見せるところは見せ、止めるところは止めっていうのをうまくやってるなっていう感じを受けますね。
いや本当、楽器の方もそうですけど、楽器弾いてる違和感のない体の動かし方っていうのももちろ
ん
大変だと思うんですよ、
うん、
性格も出るし、
うん、まあ、そういうキャラ付けでの演奏を収録しているみたいですけれどもね、
うんうん、多分その時の動きとかも一緒にモデリングみたいなのしてるのかなとか。
カメラで何箇所かで撮ってそれを元に作画しているみたいな話はちょっと聞きましたけれども、まあそのぐらいこうリアル感を追求している部分、まあだからこそあれだけの熱さみたいなものが伝わってくるのかなという気はしますよね。
でも本当さっきも言ってましたけど、止めとのバランスも全然違和感なくて上手ですよね。動かすところはしっかり見せて、うん、
なんかこうドラマじゃないですけど、うん、こうやっぱり観客に伝わるとか、すごいそういう思いがあるものにちゃんとしっかり時間をかけて、なんだろう自分が例えばもしコンサートとか行ってもこの人が見たいっていう時その人だけをすごいちゃんと見るけど、他の時は眠くなっちゃうとか、うん、そういう感覚と同じように描いてるというか、力抜くところは抜いてて、ちゃんと伝えたいところはきっちり描くっていう、そのバランス、パワーバランスの素晴らしさだなって思いますね。
高中さんからのコメントです。知人に学生時代音大でピアノを専攻していた人がいるのですが、その人と最近本作について語り合うことがありました。その人曰く、舞台であんなに汗はかかないそうです。そう、この作品、主人公有馬光生の奏でるピアノの音色ではありませんが、作品の色がコロコロ変わる作品だなというのが、ここまで見終わった感想です。最初は中学生の男女4人の恋愛や友情といった柔らかい要素と、クラシック音楽のコンテストの場面というハードな面がバランスよく進むのかと思ったのですが、コンテストの場面で有馬や宮園香織がやたら汗をかき涙を流して演奏するシーンがとても目につきました。それが第7話で相沢武と井川恵美という有馬のかつてのライバルが登場したあたりから、まるでスポコンアニメを思わせるような熱い展開になるではありませんか。舞台袖から中央に向かう演者は、リングへと向かう花道を歩くボクサーのよう。演奏を終えて観客からの拍手を浴びている演者は、9イニングを完投して自らの力を誇示したピッチャーのように描かれています。控室であまりの緊張に嗚咽してしまう場面や、
自分の出番が終わって、持てるすべてを出し切った演者が袖に引っ込んだ途端に座り込み、手の震えが止まらなくなるシーン。審査の発表が張り出され、合格者の喜び&感や、不合格者の落胆を表現しているシーン等々、一見華やかに見える舞台の裏側が生々しく描かれており、まさにクラシック音楽を題材にした作品なのに、ここまで血と汗と涙が似合う仕上がりになっているのがびっくりしました。そして、そんな汗まみれ、涙まみれの演出も、主人公たちの14歳という年齢の設定が、特に違和感なく視聴者を受け入れているのではないか、そんな風に思えてきます。はい、ありがとうございます。
確かにあまりピアノで汗って、見た印象がないんですけれども、
そうです、ね、
原作者の方がもしかしてこの前がそのさっき言ったみたいにあのサッカー漫画描いてたからなおさらそういう印象が強いのかしら。
スポーツだ
みたいな、スポーツ、まあ確かにスポーツだみたいな感じの演奏ですよね。
迫力も、
うん、迫力あるよね、確かにね、うんうん、っていうか主人公だけじゃなくて周りのライバルもみんな大汗かきながら演奏してるよね、確かにね。
そうですね、もう裏に来たら倒れてしまうぐらいな感じですよね。
うん、まあ、あの辺の描写って緊張感の描写すごく表してていいなと思っては見てますけれども、
うん、なんか羨ましいなって、こう自分はこう発表会とかピアノは習ってたんですけど、でも小学校とか中学校の頃の本当ピアノの発表会って感じだったんで、ここまでこうコンクールみたいなことに出たことがないから、なんだろう、ちょっと緊張感の度合いも全然違うなっていう感じが、
うん、あ、そのあたり私はちょっと違いますけど、舞台の舞台袖って似たような感じで、こう出るときに一呼吸置いて今までやってきたことを反芻してよしって言ってから出るので、すごくあの目線だったりとかはリンクして、ああこれこれと思いましたね。
まあ、確かにそうかもしれないですね。でもこれってやっぱ音楽ものっていうより青春ですよね、どっちかっていうと。
そうですよね。いやこれ本当に学生の青春もので、夏にやりたいこと大体やってるなと思ってるんですけど、ホタル見てプールに忍び込んで花火やって、で飛び込むところまでがワンセットみたいなね。
うん、
でも飛び込んでからがまた、あ、今までその水の中っぽい描写を使ってたのをうまくつなげたなというか、あーって、そこもね良かったです。あの沈んだ中から見えたお月様の光が本当に綺麗で、
彼らは悩みながらもちゃんと青春してるというか、14歳ですよね、本当、
演奏しているシーンだけを見るととても14歳に見えないんだけれども、うんうん、まあね、実際の本当の14歳に比べるともう少し、大人びてる、作劇場は大人びてるのかなと思いはするんですけれども、うん、一応あくまでもちょっと前まで小学生だったわけだからね。
ねえ、
うん、
いやだってあれ、私授業の裏で演奏の練習してんのかって思ってたら、夏休みの補習やってるんですね、
うん、
あれ、ね、愛の悲しみ練習してる時、
うん、椿ちゃんとかね、うんうん、ずっと補習受けてますからね。
将来の話の時に出てましたよね、補習も受けてないしって。
ねえ、いやだってね、高校受験に悩む年頃に大変ですよね。
いや言うてね、言うてプールに忍び込んでいるような中学生ですよ。キラキラしてますよ、めっちゃ青春じゃないですか。
そうだよね、
私だって忍び込みたかった。
そうだな、プール忍び込むのはレベル高えな。
高いですよ、しかも男女ですよ、グループ、めっちゃリア充じゃないですか。
そうね、
男に女3ですよ。
こいつらそうだな、ちゃんとそういうこともしてるんだよな。悩んでる悩んでるばっかりじゃないからいいですよね。
これ音楽ものとしてもすごく面白いんですけれども、その青春ものとして見た時に、じゃあ誰が誰とこうひっつくのっていう、そういう部分の面白さももちろんね、ちょっと先の暗さみたいなものもありながらもですよ、ありますよね、やっぱりね。
なんかえっと思うんですけど、あの大会をダメだったじゃないですか、はい、みんな、
うんうん、
その例えば椿ちゃんなんて完全に恋でダメだったわけじゃないですか。でも、
はいはいはい、
ちょっとそこまで練習してきてそれって思うんですけど、うん、中学生とかあるよなってすごい思って、そういうもんだよなっていうのがすごい痛いほどわかるのが、
まあ椿ちゃんは本当恋する女の子だからね、一番あのメンバーの中でね、
うん、
だから一番辛い位置だよね。
うん、
しかも幼馴染でね、昔から後世のこと知ってるわけじゃない。だけど自分はその懐に入っていけないっていうね。
うん、
なんか先輩となんだかんだ付き合っちゃうところが妙にリアルというか。
うん。
うん、
まだ別れてないんでしたっけ？
別れてない
っすよね。あ、そっか、まだ。
やっぱり後世が好きみたいにならないところが、なんか椿ちゃんらしさというか、椿ちゃんの、なんかこれからも、この子は大丈夫、生きていけるっていう気がするところでもある。
いやー、そうでもないですよ。結構この後、彼女は悩みっていくからね。
そうなんだ。
でもだって最新話が若干ね、
うん、
ちょっと気づいてしまって辛そうでしたもんね、すでに。はい、
泣きそうな涙って言ってたやつですか、
うん、好きだって気づいた時にどう自分を偽っていけるのか、そんなできるのかなって感じがありますからね、うん、
あの亮太、
はい、
まあ、普通だったら嫌われるイケメンモテ野郎ですよね。
ですね、
うん、あんなにモテまくってなんか女の子いっぱい友達いるキャラクターって基本嫌われる役だったりするんですけど、アニメの中だと好かれてますよね、本人
ねこいついいやつですよね、本当。
まあめちゃくちゃいいやつなんですよね、本当にね、すごく周り気遣う、しかもそれで本当にサッカーも上手くて夢もちゃんとこう叶えようとするところも含めて、う
ん、バロンドール10年連続は無理だよ、ね、
でも夢の見方としては正しいよね、うん、エースになる男の夢の見方じゃないの。
そうですね、
うん、本当にプロのサッカー選手になればいいのにと思えるような、
うんうん、
でもまあその彼のいいところはこう一応ねちゃんと、香織と付き合いなんかあれを付き合ってるっていうのかな、その辺もまあ中学生だからなのかなっていう感じはあるんだよね、うん、香織ちゃんにとってみては彼の立場ってどうなんだろうっていうふうなのがちょっと気になってるもんね、ずっとね、まだね、
ああそうですね、まだはっきりとは、
うん、一応彼氏なのみたいな、本人たちの間では付き合ってることになってるのって思うけれども、どう見ても後世と香織ちゃんの関係には割って入れないでしょうっていうぐらいの距離になってるよね、もうどう見たってね。
亮太の方が私は気になりますよ、亮太がどう思ってるのか、うん、だって別に後世にムカついたりしてないじゃないですか、してない、
彼は嫉妬もしてないもんね、
う
ん、
そう、
うん、
で他の女の子に電話とかしてるし
普通にね、
そう
で別に多分取られたら取るんなら取れよって思ってるもんね。
いやでも時々すごい切なそうな顔するじゃないですか。
でもそこはあんまり本人は気にしてんのかなっていう、逆に後世のこと気にしてんじゃないかなって気がするんだよね、彼は。
それだったらいいな。
まだそんなに亮太は、香織の病状のことについてあまり意識してなさそうな感じが見えてますもんね、まだ。
そうですね、
うん、まあ表に出さないタイプではあろうとは思うんですけれども、まあ、その辺の話が多分ここ数話でボンボンってくるのかなっていう気はするんですけどね。まあそういうこう青春的なお話もありますけれども、まあ高中さん書いてましたけれども、本当に曲のね間にコロコロコロコロ、まあ、特に後世が持っているトラウマ的なもののおかげで、印象が変わるような演奏をしているわけですけども、本当に作品自体も、明るくなったり暗くなったり悩んだりっていうことを本当に1話の中でも繰り返しながら、見せてくれてますよね。
たゆたさんからのコメントです。今の後世たちのルーツとなっている子供時代の描写が可愛くて毎回楽しみです。自分はいつも元気な椿が好みで、最近だと9話のドッジボールを誘いに来た時は良かったですね。 今のところ香りの子供時代が描かれていないので、エミのように子供の後世の演奏に影響されたこととかあるのかなと思って期待しています。はい、ありがとうございます。
確かに子供の頃の描写って、可愛いシーンも多いですよね。
可愛いですよ。ほっぺぷにぷにですからね。もう可愛すぎる。
まあ、どうしてもこう後世がとお母さんのシーンっていうのが、あの子供の頃のシーンにはもう一つあって、すごく怖い印象みたいなところもありはするんですけれども、それを除くと、確かにこう本当に子供のシーンの描写はうまいですよね。
そうですね、うん、いや私これを言うと お前って思われるかもしれないですけど、あの追い詰められて極限状態の光成くんが相当好みで、何だったらもっと見たいからもっと泣けばいいと思ってるんですけどいや可愛いんですよ本当に、
うん、まあアニメーションらしいキャラク映像ですよね。確かにね。
そうですね、うん、それ言うたらもうなんか常にポエム喋ってますからねあいつらね
いいじゃないですか。全然ポエムに俺には聞こえないけれども。
本当ですか。ちょっとそれは洗脳されてるんじゃないですかね。
もう1話から洗脳されてるんで全然大丈夫ですよ。
振り込んでしまってる。いやあのまあ今の光成くんたちが言ってても若干おおと思うのに、ちっちゃい状態の光成くんがそれっぽいこう言い回しをしてるのを聞くと、ますますなんかこうじわじわくるというか、あその頃からそうだったんだって思うっていうね、
うん、でもほらね、最新話のお母さんの下で転がってる構成可愛かったじゃない。
可愛かったです。はい、
あのエミとたけしも子供時代描かれてるじゃないですか、
はい、
てかまあこの作品すごい子供時代の回想シーンが重要なところを持ってますよね。あの14歳っていう年齢感もすごく思うんですけど、一番こう昔から持ってた将来の夢に対してブレる時期なんじゃないかなって私は思うんですよ。
であ
の最初から私この作品を見出した時に一番最初にリンクしたのがのだめカンタービレで、でものだめたちってもう大学生なんですよね。だからもうある程度諦めるところというか、音楽の道に行くしかねえっていうやつらもいるみたいな感じで、でも14歳ってまだまだ全然方向転換できる時期だからこそ、子供の頃に抱いてまあ感激したこと、それこそエミとかたけしみたいなのはある意味ちょっと子供時代って憧れ持ち続けなければいけない憧れとトラウマ的な面も持ってるなって思うから、すごい大事に見ちゃうんですよね。
年齢のさ、その差っていうのが、彼らがその後世と戦っていた時期からそんなに実は経ってないんですよね、うん、後世がその数年いなかったっていうものを、
ね、2年だけですからね。
そう、たった2年で、まあ、確かに大人になったみたいな、大きくなった、背が高くなったみたいな、そういう風にエミが言うシーンはありますけれども、まあ、映像だけ見たらもう5年ぐらい差があるみたいな印象があるじゃない、
うん、確かに、
うん、まあ、確かにその小学生から中学生、中学彼ら3年生なんで、になるまでのこう年齢差っていうのはそのぐらいの差があるような感じはあるのかなって、小学校小学生からね比べるとねっていう印象はありますけれども、たかだか2年なわけだからね、まあ、そのぐらい差があるような描写で出てきているという。
いや、あのエミとたけしはいつ出てくんだって最初はオープニング見ながら思ってましたけどいや、あの2人の演奏は本当に印象的でしたね。
うん、あの多分そこありのどこかの回でエミとたけし、あのオープニングに出てる2人はすごくいいっていう話をしたと思うんですけれども、うん、よかったでしょ。
いや、よかったですよ本当、うん、あのたけしってザ男というかあの本当に、でエミはなんていうんですかね、こう気まぐれさとかが、あのすごいイメージでこれから話しますけど、ピアニストの実直なピアニストとこう奔放に弾いていくピアニストの対照的なものを見せられたような気がしてしまって、いや面白い2人の、
うん、
まあ、ライバルですよね構成の。
そう、先ほどの高中さんのコメントにもありましたけど、まるでこうスポコンアニメを思わせるような熱い展開っていうね、今後3人っていうのかな、いいライバルに なっていきますからね。
クニオンさんからのコメントです。原作の漫画は当たり前のことですが音がついていません。だから音のあるアニメで弾いているピアノの音が聞こえないという状況をどう表現するのかがとても気になっていました。アニメでは単純に鍵盤の音は聞こえるのにピアノの音が聞こえないというわけではなく、水の中に沈んだように演出しており、音が聞こえない、どうしたらいいのかわからない後世のネガティブな気持ちを表現しているのが伝わってきます。うまい演出だなと思いました。しかしその音が聞こえないという状況が理想の演奏するための才能なんだと受け止めてからは、同じ水の中でもポジティブな演出にもなっているのはすごいですね。驚きました。はい、ありがとうございます。
さっき原作との話でも出ましたけれども、本当に原作は音楽はついてないからね。原作私非常にこうアニメ見てハマって全部読みましたけれども、今のところその単行本が出てる分に関しては非常に、なんていうのかな、どっちがいいっていうのでもなく、原作は原作でいいところもあり、アニメはアニメでいいっていう感じで、ただ原作には本当に音楽がないので、絵で音楽を感じているっていう感じなんだよね。
いや、音楽ものは特に映像化した時の立体感が感じやすいですよね。
だからこそプラスになる場合もあれば、逆に言えばない方が良かったんじゃないかっていう場合だってあるっていうさ。
そうですね。
確かに。っていうのもあるんですけれども、今回アニメ化にあたって徹底して音楽こだわって作ってるなっていうのはもう見たら完全に伝わってくるので、そのこだわっただけの結果は出てるよねっていう気はしますね。だからこの本当に耳が聞こえない、ピアノの耳が聞こえないわけじゃないよね、あれはもうある種のトラウマの状態ですよね。耳が聞こえてないんじゃなくて、聞こえないような状態になってるだけだもんね。
そうですね。
ク
ニオさんの書いてる通りですけど、本当にまるっきりピアノの音は聞こえないっていうだけじゃなくて、こう水の中に浸かってしまった時のような描写を一緒に挟み込まれるのは、本当にこっちもイメージが、あ、こうやって聞こえなくなっていくのかっていうのが一緒に分かりますよね。
もごもごもごもごしていくもんね、確かにね。海の中に
もうなんか気持ちの沈んでいく感とすごい相まってて、
そう、あと鍵盤の叩く音だけが響くっていうね。あの音は結構ね、ピアノ弾いたことある人だったら分かりますけど、あのカツンというのが木の音みたいなさ。
はいはい。そうですね、壊れたピアノとか本当にトンっていうだけですからね。
そうなんですよね。あの音が聞こえてくるっていうのが非常にこう映像として音として分かりやすい感じだなと思いますよね。こだわり抜いている音楽 SE も含めてっていうところが、やっぱり演出うめえなって感じですよね。
ジョニーさんからのコメントです。あお互いでのコメントは原作読まずに鑑賞すると宣言しましたが、アニメとの違いを確認したくなり、放送回を超えないように原作を読んでいます。読んでみると忠実にトレースしながら映像作品に落とし込んでいるんですね。特に圧巻だった最新話の第13話、ここまで口元しか描かれていなかった後世の母親である有馬咲、それは母親の死後そのことに向き合うことができなかったという後世の心情を描いたものでした。視聴者である僕にとっても咲のイメージは後世のそれのものだったわけですが、第13話はピアノ演奏する後世の心情を軸に、咲の親友だった瀬戸弘子の葛藤、そして咲が抱えていた後世への本当の思いがその表情とともに描かれ、これまで抱えてきた咲のイメージがガラガラと崩れていきました。後で原作と比較してみると、こちらは口元だけ描いたままで、アニメ化して初めて咲の表情があらわになりましたが、野戸真美子さんの演技と相まって素晴らしい演出だったと思います。ピアノ独奏版の愛の悲しみは5分弱の曲ですが、この5分の間にこうも心揺さぶられてしまうのは、母親と子供のそれぞれの思い、そして子供から母親への感情と別れといった誰もが持つ普遍的なテーマが
ギュッと詰め込まれているからなんでしょうね。これだけ刷り込まれると、愛の悲しみを聞いただけで目頭が熱くなりそうです。こうなると、サキとイメージが重なる香りの今後が気になりますね。生き急いでいるかのように見える香りに、未来はあるのでしょうか。後期のオープニングのラストカットにある、宙に舞う花びらとピアノの上の開封した手紙。前期オープニングの最後のシーンは、夜の稲村ヶ崎でしたが、これは第14話の予告にも登場していましたので、本編にリンクしているんですね。もしかしたら、この手紙も今後の展開を暗示しているんでしょうか。残りあと9話、この物語がどこへ向かうのか、原作を読まずに最後まで見守りたいですね。ありがとうございます。
こうね、原作を読んでみるか、読まずに見るか、この難しいところですけれども、ジョニーさんは、アニメでやっているところまで原作を読むという、こうね、難しいところをやってますね。
そうですね、うん、うっかり次のページ開いたらとんでもないことになるかもしれない。
いや、それはね、でもね、ある意味こう偉いなと思いますよ。先を知らずにアニメを楽しめるっていう意味ではね、うん、まあ今回変な言い方ですけど成仏しましたね。
そうですね、
第13話で
見えなくなりましたね、
うん、
いいことだとは思うんですけど寂しいなって。もう、ね、なんか私この収録の直前に見終わったんですけど、はい、あまりにも泣きすぎてちょっとまだ整理がついていなくてですね、
うん、
こう親子ネタに弱いんですよとにかく、
はい、
もうやめてくれと思いながら見てましたね。前は、ま、ミキ様もちょっと泣かない話数はないっていうふうにおっしゃってたんですけど、私も後半はずっと泣いてました。
この親子関係ってさ、やっぱりすごくそのこの13話を見れば幸せな家族だったんだっていうのはわかるんだけど、
うん、
あまりにもその前半っていうのかなで あのお母さんの描写が危険すぎて、
うん、
危険っていうか、
昴生君の中に残った最後の強すぎる印象が、うん、あの姿だったからっていうことですよね。
もう完全なる DV な親ですよね、確実にね。 そのアニメとして果たして表現、ああいう表現はいいのかってちょっと思っちゃうレベルのひどさを持ってましたよね、有馬咲は。
言葉の暴力ともう殴ってましたもんね、
う
ん、
そうですね。だから完全にあれやばい領域ですよね。
うん、そうなんですよね、いや13話は本当に良かったですけど、決して帳消しにはできないものはありましたよね、
うん、
そこまでに。
そうだから結局それもあくまでも後世がのイメージの親のだったわけであって、実際のその有馬咲がどうだったのかっていうのは、なんとも言いづらい部分はあるのかなって思うんですよね。
あの、まあ、後世が最後に言ってしまった、死んじゃえばいいのにっていうのがどっちかっていうと後世を捉えてしまっていたものだったのかなって感じもするんですけど、
自分が殺したって思ってますからね、後世はね、結局ね。
だからまあ自分が殺してしまった、お母さんはこんなひどい人だったっていうふうに囚われたって感じがしましたけど、私も13話で、あの、まあ、やっとこう目が描かれたじゃないですか、お母さんの、はい、どのセリフが一番来ましたって聞いていいですか。私が言いたいからなんですけど。
お母さんのですか。
はい、
お母さんか。私はとにかく優しく弾けばいいのよっていうあたりで、本当に愛してくれていたんだなっていうのが伝わって、そこでブワってしたね。
私はね私はこれ、後世はちゃんとこれでご飯を食べていけるっていうところにすごく来てしまって、はあ、なんかもう先に死んでいく自分が、うん、後世自分の愛する子供が生きていく術を一つでも残してあげなきゃいけないっていう、なんか母親の究極の愛というか
痛いですよね。しかしそれはまだ後世くんには伝わっていないというか。
そうだね、まだ分かってないだろうね。
あのシーンがやっぱりそこの部分ですよね、やっぱりね、その親の 愛っていうその愛のあり方みたいなものなのかなっていう、うん、で結局その親としてまあピアニストになる以上はそれで飯が食えるようにならないと生きていけない、うん、まあ特にそのまあ詐欺自体はもう結局ああいう状態で先がそんなにないっていうのを本人が理解した上で生き急いでた教育を急いでたわけですよね、うん、とにかくね、うん、まあ、最初は本当にあんな優しいお母さんだったわけですけど、まあ、そこにこうピアニストになるんだ後世がなるんだって本人も望んだからっていうのもあると思うんですけど、うん、なってしまったばっかりにそのじゃあどこまで行けばいいのかっていうところですよね。趣味のピアノじゃない世界で、うん、
いやでもその、うん、さきってピアニストになりたくてなら、ね、なれなかった人なんですか？それって原作で言及あるんですかね？
ピアニストにはなってないですよね。
なってないですよね、うん、それがそのすごくなりたかったけど断念せざるを得ないものがあったとか、もしそういうのがあるんだったら余計愛を感じるというか、手に職ってやつですよね、どっちかっていうと。サキがつけようとしていたのは、
うーん、結局音大の同期、瀬戸ひろ子と音大の同期だったっていうこと、
うん、
まあ親友だったんですけどね結局ね、うん、
これはまあ音大には行ってるっていうことは分かった。
そう、ただ音大ってほら、まあ、美大もそうですけどなかなか就職難しいでしょ。
それこそのダメカンタービレとかハチミツとクローバーのああいう感じですよね、
うん、そう、その出る入るのも難しいし入って上に上がるのも難しいけれども、結局卒業してじゃあ何になれるのかっていう時にその学校の先生になるのですらなかなか難しい世界なので、
うんうん、なかなかねプレイヤーになれるとは限らない中ピアノの先生になるもよし、
うん、
なんていうんですか、お手本を弾く人にもなれるかもしれない、それでお金が稼げたらいいみたいなのをさっきから感じますよね、
うん、まあ、少なくともこうできればこうプレイヤーとして
体
制してほしいと思ってたんだろうと思うんだけれども、でもただ弾きたいだけの人じゃ生きてはいけないよねやっぱりね。
そう、それをね、うん、教えでも分かんないよ。
でも教えたかったわけですよ、14歳よりもっと前だからね、うん、11歳に亡くなってますからね、お母さんはね。
分かるわけないんですよね。
そう、分かるわけないけれども、こう親の本能として彼女は必死に、うん、時間がないから必死に教えたかった。
本当につらい。
でも後世の中ではやっと今回その部分が、まあ、そこは伝わらないにしても、うん、やっとこうある意味成仏できたのかなっていう感じはありましたけど、でもそこに行くまでの呪いはすごかったですよ。
そうですね、
もうめちゃくちゃ重いですよねやはりね。
広隆寺五条さんからのコメントです。月刊少年マガジン連載の原作に忠実に、大切なシーンは一枚絵で、時に舐めながら見せ、時に引きながら見せる、しかもその質が全般に高い。明暗一瞬の静寂をうまく組み合わせたとても素敵な作品です。本作が他の作品と違い、得意に映るのは大人をきちんと描く点。その中でも母有村咲は親の心を揺さぶります。確かに後世にとって母親咲が大きな存在なのは明らか。では咲から見た息子後世はどうなのか。親になって初めてわかる親の心、親の心こしらず、これを真正面から問いかける最新話。親は願うこの幸せを、だがその幸せとは何か。魚の釣り方を教えるのが教育だと分かっていても、世の中における魚の釣り方自体が難しい。子育ても親自身の経験によるしかない中、死を目前にして一人残していく我が子への思いが痛切に歌われます。ああ、ままならぬは人の道と言えましょう。さて今後の展開ですが、やはり香りですね。大学病院への通院、コンクール二次予選後の転倒と入院、ガラコンの欠席、残された時間が情けなセリフの数々、 くじけそうな私を支えてください、と涙ながらに後世に語るシーン。一見奔放に見える香織は、決してそうではなく、彼女自身が風前の灯火の相用。大切な人を失うことに、もう耐えられそうにない後世には、茨の道に見えてしまうのですが。ありがとうございます。
まあ、先ほど話さなかったんであれですけど、先役の能登さんの声が、能登さんがこんな声をやる、こんな役をやるようになったんだなって思いながらですね。
そうですよね。もう、なんというか、だいたい今、花澤さんとかが演じてらっしゃるキャラクターとかを、ちょっと前はずっと能登さん、また能登さんかみたいなぐらい能登さんが演じていた。
まあ確かにね、
時を思うと、うん、まさかこんな辛い役を、辛いというか、どぎつい役をやるとは。
きつい役でしたよね、はっきり言ってね、今回のお母さん役。でも、あの低い声での能登さんは、重みがあったね。
ですね。で、また優しかった頃の。
そうなんですよ。すごく
ギャップというか、うん、
いや本当にあのまあ好きな役者さんですけれども、いやこうなんていうの、そういう意味での年齢を経た成長みたいなものっていうのはこうファンとしてもやっぱり嬉しいなっていう感じはありますね、うん、そしてこの有馬咲希の大親友であるひろこさんですよ。
ひろこさん、もうひろこさんの私のせいで後世がこうなってしまったって自分をこう、
ね、
あの時そう責めている姿を見ると胸が苦しかったですよ。
まあ彼をピアニストにしようって言ってしまったばっかりに、咲がああいう風になっていったっていう気持ちがやっぱりどうしてもあるわけで、うんうん、まあ今後あの後世をの先生としてあのひろこさんがちゃんときちんとついて教えていく形になりますけれども、お互い親なんだよね。
ですね、うん、親としての気持ちもわかるし、
私たちの子供っていう感じで、うん、見てますし、本当に親の心はやっぱり子供はなかなかね、小栗さん書いてましたけれども、わからないものであって、でそれがどこかで伝わる時もあるんですよね。ただなかなかちっちゃい頃は理解できない部分みたいなものっていうのもあって、そこら辺の描き方がその結構激しいけどうまいなっていう感じはありますね。
まあお母さんはもう亡くなってしまって、お母さんが伝えたかったことっていうのはなかなか構成自体はこう伝わってこないとか難しいと思うんですけど、ひろこさんがいればそこがちょっとこうきっかけとか扉になって分かることってあるから、後世はこうもうちょっとそのお母さんに対してもだんだんトラウマがなくなったりっていうきっかけになるんだろうなっていう、キャラクターとしてはすごい大事だなと思いますね。で私の中ですごいあのひろこさんのセリフで印象的だったのが、あの耳が聞こえなくなったのはお母さんからの贈り物だっていうのがすごい、あそうかと思って、今まであんだけトラウマで全部こう辛いことでしかなかったのに、逆に贈り物っていう考え方があったんだっていうのがすごい衝撃で、ここには救いがあるかもしれないなっていうのがすごい思いました、
うん、まあ、結局救いがないと後世は生きていけないからね、やっぱりあのままの状況だったらね、
うん、自分でこう演奏しながらこう向かい合ってお母さんとこう会ってっていうのはなかなかこうなんだろう、一人じゃちょっと抜けられないし、
ね、その中学生には果たしてそれを超えられるのかっていう、その、うん、まあ作品的にはですよ、結局その香りに出会って乗り越えればそれでいいのかもしれないですけど、あまりにもその親の存在がでかかったわけですよね、
うん、
そんなこうね、恋人ができたからぐらい、女の子ぐらいで乗り越えられるようなものではないよね、やっぱりね。
そうですね、
うん、ピアノやめちゃえばまた違うんだろうと思うんですけど、まあ普通の生活はできてたわけだからね、
うん、
ただもうピアノに向かうことができなかったっていう部分が、そのきっかけとして、香織が現れ、周りの助けを借りて乗り越えていったっていう、うん、スポコンだ本当に
ですね。 だんだんこうその過去のこととかっていうのを少しずつこう明かされていくと、こうひろこさんがきっとこう毎報コンクールにこうせいくんが出てた時にどんだけ嬉しかったんだろうっていう、あの抱きしめたシーンが、こう後からそっかってそうよりこうそれだけ感動することだよなっていうのが伝わってくるなって、
自分の子供みたいなものだけれども、でもそのきっかけを作った原因を作ってしまったっていう自分の子を責めてたわけだからね、ひろこさん自体もね、
救われただろうなって、
はい、みきおさんからのコメントです。アニメから入りました。圧倒的な色彩、ぐっと引き込まれました。毎回の引きで続きがどうしても気になり、7話あたりで次の1週間を待てずに原作を大人買い。そしたら最新の10巻のラストシーンがアニメ以上のものすごい引きで、月刊少年マガジンまで購入する羽目に。原作はあと1話で終了ですが、どのような結末になるか全く予想がつきません。でもアンハッピーな結末にはならないと信じています。11話まではものすごく丁寧に原作通りに進んでいましたが、お正月明けての12話、原作を少し端折ってきました。相座の妹、凪ちゃんを早く出す作戦でしょうか。この12話で今後の流れに重要なセリフが出てきます。進路について、香りの、私は先のことは考えてないや。プールの中の構成、自分の中のイメージ、自分の奥底から湧き上がる音を知らず知らずのうちに優先させているのよ。音が聞こえなくなる。きっとそれは贈り物だよ。先のことを考えない、考えられない香り。音が聞こえなくなることを逆に武器にして覚醒する構成。この後の展開は見物ですよ。ありがとうございます。
いやー、まあなかなか話してこなかった。香りですよ。
いやなんかねえ、なんだろう、
あのね、さっきオープニングがすごい良かったっていう話をしてたじゃない。
はい。
でもその1話2話の段階からすでにこう、もうすでにね、ここまで見てきた人たちには分かると思いますけれども、
はい、
怪しい気配があるんだよね。
そうですね、
うん、香りに何かあるんじゃないかみたいなシーンは盛り込まれてるわけですよ。でもうここまで来たら分かりますけれども、かなり危険な病を背負ってるよね。
ですね、
うん、香りの両親の態度といい、そんなこうちょっとの入院で治るんじゃないみたいな病気じゃなさそうな感じですよね。
もう逆に隠そうとしてないですよね、
うん、
もう出し方がこうちょっとしたフラグの出し方というか、はい、なんだろう、私は本当にここまで自由奔放で自分勝手なのにこんなに魅力的なキャラってなかなかないなと思って、すごい久々にこんだけ好きになれるヒロインだなと思ってるんですよ、香りのことを、はい、でなんかやっぱりこう生きるのにまっすぐというか、こう多分自分に時間がないって本人が思ってるからか、回りくどいことを全くしないじゃないですか、
ね、
やりたいって思ったらストレートにやるし、はい、やってほしいってことはもう周りを動かすぐらいにやるし、そういうこのまっすぐさがこうストレートだからこのキャラクターが魅力的なんだろうなっていうのが思いますね、うん。
香りはもうここ最近の中ではベストヒロインですよ、私の中では。
ですね。
こういう引っ張ってくれる系女子というか、まあ男子にしてもそうですけど、
うん、
いいじゃないですか。自分の周りにいてほしいなって思うキャラクター性ではあると思うんですけど、香りの他の別作品のそういうキャラクターとの違いは本当に抱えてるものですよね。
うん、で少なくともその抱えているものの重さを、あまり人に出していないというのかな、
うん、むしろ抱えているからこそ強い信念があって、うん、私は誰かの記憶に残りたいっていう、もう私は香織ちゃんのそのセリフを聞いて 今までよりもより一層一つ一つのセリフに向かい合う気持ちがなんというか強まりましたね。私も誰かの記憶に残れるような芝居を一つ一つやっていかなきゃなと思って、そういう意味ではこの作品には本当感謝してます。
では特に本当に生き死にっていうのを意識しながら生きていく、うん、中学生っていうのはね、うん、やっぱりね重いですもんね。しかも
あの達観は仕切ってないんだよねっていうところがまた
ポロポロって出てくるわけですよ、うん、強がってるけどね、
そう、うん、
キュンとさせられますよね、
苦しいよね、うん、
すごいひどいことを言うようだなと思うんですけど、私すごい香りが強いというか、なんかそういうところも魅力だなと思うのは、多分自分がもし死にそうとかそういうものを抱えてるとしたら、こっから誰かに出会っていくっていうことは、その出会っていく人に対しても自分と別れなくちゃいけないかもしれないっていう、相手にもこの悲しさをなんていうんですか、経験してもらわなくちゃいけないっていう可能性があるじゃないですか、うんうん、それでもいろんな人と出会おうと思ってたり、自分のことを覚えててもらおうっていう、そのなんだろう、その気持ちがすごく強くて、生きることにこんだけこう一生懸命っていうのがすごい痛くて、すごくキラキラ輝いてるっていうのがすごい辛いけど、こう染みるというか、
なんかその死への恐怖を感じながらもうどうせみたいな考え方は一つもしないよね。それがすごいよね。
まあそこの輝きがこの彼女の魅力だなっていう気はするんですけれども、だからこそ、もう結末は見えているんじゃないかっていう悲しさですよね。
ここでのどんでん返しは誰一人も止めてないというか、
いやーでもどんでん返しあってほしいと、
いやあってほしいけど、
素直にあってほしいと思いながらも、でも、これで
納得
な、ね、
できる、
治りましたっていう納得できるのかっていう、この難しさですよ。
いやでも言うても、うん、あとそんなに長い尺を使えるわけではないじゃないですか、はい、
まあ、単行本一冊分ですよね。
その中で失ってからの立ち直りをどうするのかなとかも思いますよね、うん、
まあ、あの原作最新ラストの一巻を残して読んでるので、まあ、まだそれ発行されてないからあれですけど、あの、まあ、その辺の道しるべみたいなものか、あの、いわゆる後世がどういう生き方を今後していくのかみたいなものっていうのは、確かに原作で描かれてはいくんですよね、この後ね。
わあ。
うん。その、
何を。失う前から描き始めている。
そうですね。
なるほど。
あと、あの、作品の中で気づいてると思うんですけど、モノローグ的な中に完全に過去の話っぽいセリフがありません？
ね、なんか
モノローグの
私この間びっくりしたんですよね、なんかいや今までそんなモノローグじゃなかったよねみたいな、うん、なんかちょどっと入ってきて、
そう、もう彼女はいない的な感じのスタンスのモノローグがありませんかっていう、うん、それがこう勘違いならいいんだけどなみたいな、うん、そんな気分になるような、
スルーしたくなります
ね。よく小説とかであるじゃない、頭からもう最初から彼女はこうだった、ね、いつもみたいなさ、うん、
そうですね、うん、そういうタイプじゃないと思ってずっと見てたんで、あれっていうのが一瞬あったりすると、うん、やめてって思う。
そうです、そんなこと知りたくないからみたいなさ、
信じたくないと思って、うん、
まあ、どういうふうにねこの結論を見せてくれるのかっていうのは本当楽しみな、少なくともあの本当に原作を丁寧にうまくあの描写しながらアニメ化してあると思うので、非常にある程度納得のいくような結末を迎えるんじゃないかと私は思ってますけれども、あのただ本当にキャラクターが全部魅力的すぎて終わったらもったいないなっていう気もちょっとするんだよね。その香りの件はもうある程度すると結末を出さなきゃいけなくなるんだろうと思うんですけども、それ以外の、
そうですね、
うん、まあ、後世もだけどあのたけしもそうだし、個人的にはこうエミと後世の関係とかどうなのとか思ったりとか、
うん、そんなところまで、
いやまあ そんな話にはなるかどうかともかくとして意外とお似合いなんじゃないのかなと私は思ってたりもするので、まあ新しいキャラクターもね、この後ね、あのたけしの妹が出てきたりとかもしますし、まだまだアニメの方は見るところがね、香りの話だけではなくあると思いますので、楽しみに見ていけたらなとは思います。あとね、これどうしてもね言いたかったんですけど、これエンディングでいいのかなと思うんですが、
はい、
この作品シリーズ構成を吉岡隆夫さんがやってるんですよね。
お、なんかあれ、あれって感じの人ですよね。
そうでしょ。今期で言えば、
はい、
新米魔王のテスタメントですよ。ちなみに昨年そこにでも特集しました健全ロボ大ミダラ。
びっくりですね。
その後は、精霊使いのブレイドダンスですよ。
あれですよ、ハイスクール DD ニューもやってます、ね、
いわゆるメディアファクトリーお色気枠ですよ。
なんか、あ、だからちょっとこう4月は君の嘘にも艶っぽさがあるのかしらみたいな風にすら思ってしまう、この驚きの人選というか、どうしてこの作品に参加されたのか聞きたいですよ、ね、ちょっと
それを聞きたいよ俺は。
確かに。
いやでもさ、本当にこの作品ってその原作をうまくアニメ化してると思うんだよね、うん、まあその当然シリーズ脚本家の力だけじゃないと思いますよ、それはね、制作は一人で作ってるわけじゃないからね、うん、とは思うんだけれども、この脚本っていうのはやはりかなり吉岡さんの力があってのものなんじゃないのって思うから、なおさらちょっとびっくりしちゃってね。今期新番組見てますけれども、新米魔王見ちゃったもん。
あの吉岡さん、
あの吉岡さんが作ると思って見ちゃったんですけども、エロアニメでしたね、うん、いい感じのエロアニメでしたね。はい、いやーということでね、まあ最後はオチになってしまいましたけれども、非常に先もまだまだ楽しみにしてます。ちょっと気になる脚本家の中に入っちゃいましたね、吉岡さんはね。はい、ということで、まだ先が本当に楽しみです。今日の特集は
4月は君の嘘でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
はい、ということでそこはにお送りしてまいりました。来週はいよいよやりますよ。
やりますね。
はい、新番組を見て見て見て見て語るのです。
はい、私今期忙しいんですよ、
うん、
なんせね、まあペダルもまだやってるし、
はいはいはい、
ロコのバスケ始まっちゃったし、
はい、
ズラララも始まってしまったので、はい、いやズラララ私5年待ったんですよ、
うん、
この感動震えました、正座してましたもん。
見ましたけど前とも全くそのまま続いてますね、
はいはい、いや5年経ってあのテンションでね、また役者が演じられるってすごいなと思いながら見てました。
はい、
どうなるのか、まあ、新キャラがいっぱい出てきたりするので楽しみですね、
まあ、この後ですね。
はい、
まあ、皆さんの投稿をお待ちしておりますけど、本当どんなのが集まるんだろうね今回はね。
地球防衛部とか来ますかね。
どうでしょうね、来るかもしれない、来ないかもしれない。
ぶっ飛び具合では結構ぶっ飛んでますよ。
お色気枠とかどんだけ来るんでしょうね、我々どれだけ見ればいいんでしょうね。コメントお待ちしております。投稿の宛先は、
はい、そこあに .com ホームページのコメントを投稿するからコメントお待ちしております。
複数の作品を投稿する場合は自分の一押しっていうのも入れといてくださいね。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、大目財団さん、 SL さん、みきおさん、ジョニーさん、ひらめさん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
三浦まないでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。